皆さんおはようございます。でまず今日 の聖書の箇所をお読みしたいと思いますが、今日は久しぶりなんですがピレモンへの手紙です。すっと聖書を開くの難しいと思いますけど、ピレモンへの手紙で435ページになりますかね。でピレモンへの手紙の1節から12節までお読みいたします。キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから、私たちの愛する同労者ピレモンと姉妹アッピア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私は祈るとき、いつもあなた方のことを思い、私の神に感謝しています。あなたが主イエスに対して抱いていて、すべての生徒たちに向けている愛と信頼について聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされている良い行いをすべて知ることによって、あなたの信仰の交わりが生き生きとしたものとなりますように、私はあなたの愛によって多くの喜びと慰めを得ました。それは兄弟よ、あなたによって生徒たちが安心を得たからです。ですからあなたがなすべきことを私はキリストにあって全く遠慮せずに命じることもできるのですが、むしろ愛のゆえに懇願します。この通り年老いて今またキリストイエスの囚人となっているパウロが獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとって私にとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。メッセージを、この講談からさせていただくのは3週間ぶりなんですけれども、とても皆様ともう一度お会いできたことを感謝してるんですけど、今朝ふっと思ってですね、私が初めて礼拝メッセージしたのはいつかって言いますと1970年なんです。1970年の多分4月か5月ぐらい、母教会でですね、それまで高校生伝道をやってましたから毎週メッセージはずっとしていたんですけど、礼拝で、大人の方たちにというかメッセージしたのはその時初めてなんですね。でちょうど新学校に入った時なんですけども、教会の伝道師、献身者ですねの任職をその1月に受けまして、で春から脇谷先生がねスウェーデンに行かれたんですよ。3ヶ月、最初6ヶ月行かれたんですけど、その間の初期の頃に一度礼拝でメッセージしてくださいって言われて、どうしようかなと思ってですね、もう前の夜 寝れないですよなかなか。で一生懸命準備してね、教会に一人で泊まってましたから、夜中の2時頃街道に行ったんですけどね、誰もいない街道でね講壇に立ってメッセージ始めたんですよ。もう5分ぐらいで終わりましたからね。どうしようしたわとか思って、でなかなか眠れなくてですね、で翌朝礼拝で、メッセージをさせていただいたんですけれども、その時思ったんで、これからメッセージの前は寝るようにしようってね、もう眠くってね、あとは頭がぼーっとしていてね、メッセージの中身良かったんですよ。言っておきますがね、今でもメッセージできるぐらいの中身なんです。三本の十字架というタイトルでね、ガラテヤ書からメッセージした、また難しいところからね、どういう十字架かっていうとですね、ガラテヤ書には三本の十字架が出てくるんです。で律法に対する十字架ですね、情と欲に対する十字架、この世に対する十字架、そのメッセージしたんですよ。内容は素晴らしかったんですけど、十分消化できていないのでもうあっという間に終わってしまったんですね。でやっぱりその初期の頃というのは、それからずっと礼拝メッセージも時々するようになったんですけれども、なかなか回収というか皆さんの顔が見れないんですよね。もうなんか緊張して上がってしまってね。 で、まあ、それと比べると今はちょっと厚かましくなったというか、皆さんの顔をじっと見ながらですね、もちろん見えるような範囲ですので、あの御言葉を取り継がせていただくのをとても感謝しています。で、見えるっていうのはすごいことなんです。まあ、毎回ということじゃないんですけれども、礼拝のメッセージ始めた時と最後の時ではですね、皆さんのお顔が変わってくるんです。で、どういうふうに変わるかっていうとね、まあ、もちろんメッセージ次第と言ってもいいんですけれども、やっぱりね、優しそうな顔になるんですね。で、多分心の中に霊的な平安が来るからだと思います。心の中に平安がある人はやっぱり安らぎがあるから優しい顔をするんですね。で、平安がないと怒りっぽくなるんで険しくなるんですね。まあ、そういうだけじゃなくって、私はこの教会の、まあ、最初からね、牧会させていただいて、まあ、皆さんが大好きなんですけど、まあ、みんなに牧師として受け入れられて愛されてるんだなということで、ね、改めて毎回感謝しております。で、今日はですね、このピレモンへの手紙なんですけれども、新約聖書の中には一章しかない手紙が、4つあるんですよね。旧約には1個しかないです。で、旧約は難しい、開くのがオバデヤ書って言うんですよ。で、どうして覚えるかっていうとね、ちょっと言っていいかな、これ気を悪くしないでね、おばあちゃん出ておいでって覚えるんですよ。はい、オバデヤ書、これが1章しかない。で、新約はユダ書とピレモンとヨハネの第2と第3の手紙なんですね。で、まあ、その中でですね、新約聖書の中で個人宛ての名前がついてる聖書っていうのは4つあるんです。で、その一つがこのピレモンなんです。あとはテモテですよね、第1と第2、それからテトス、そしてピレモン、4つあるんですけれども、で、ピレモン書はパウロ書簡というのは13ありますけど、その最後に置かれています。そういうふうに覚えたらですね、13の最後で、その次がはっきり著者名が、まあ、分からないとされているヘブル書なんですね。で、これもパウロ説が強いんですよ。だから、まあ、続けてパウロ書簡の後に置かれているのかなというふうに私は思ってるんですけども、で、このピレモンへの手紙というのはある意味でね、こう不思議な手紙なんですね。それはパウロが個人的にピレモンという人に宛てて書いてるんですけども、内容的に言うとですね、その書かれてる手紙の、まあ、中心人物というか、それはですね、ピレモンではないんです。オネシモという人物なんですね。で、このオネシモという人は当時ローマ帝国には奴隷制度がありましたので、ピレモンもの奴隷の一人だったようなんですね。でも彼がある時に多分お金を盗んでローマまで逃げていったんだと思います。まあ、ローマ帝国からすれば彼がいたのはコロサイ所です。コロサイというところです、ところなので、まあ、小アジアですね、トルコの方の、ちょっと西寄りの真ん中ぐらいですけども、で、ローマってもう西の端なんですよね。エーゲ海を渡っていくわけですから、そこまで彼は多分、まあ、逃げていったりか逃亡したんですけれども、そこでこの行き詰まってですね、まあ、どうしようかっていう時に、彼はパウロ先生が、まあ、ローマで今裁判を受けるために囚人になっているということを、まあ、どっかで耳にしたんでしょうね。で、このピレモンという人はコロサイの、まあ、金持ちだったんですね。で、彼はクリスチャンになりまして、パウロとも信仰があったんです。で、コロサイの教会そのものはパウロが開拓した教会ではないんですね。まあ、おそらくパウロの弟子 このエパフラスという人物だと思いますが、彼がまあ開拓をしたんですけど、で、まあ、パウロという人はですね、まあ、3回の伝道旅行の中で特に2回目の終わりにエペソに行くことができるんですね。で、3回目はもうエペソに直行するんです。そこで3年間ぐらい伝道してもう大リバイバルが起こるんですね。で、エペソっていうのはまあ、トルコの西の方の端の方ですけれども、まあ、そこからまあ、リバイバルが起こってですね、その周辺の地域全体に福音宣教が広がっていくんです。だからおそらくその間にパウロは コロサイにも行ったことがあってですね、そしてまあフィレモンと非常にこう良い種にある兄弟同士になったんではないかなというふうに思うんですね。でフィレモンという人 の, まあ、人柄とかそういうことはよくわからないんですけど、一言で言うとですね、パウロはこのフィレモンを心から尊敬していた、で信頼していた。でなぜそれが言えるかっていうとですね、奴隷がまあ逃亡して、でその奴隷がまあローマでパウロを訪ねていった。まあ、おそらくそのちょっと言い忘れましたけど、リバイバルの時にパウロがコロサイを訪問してピレモンと会った時に、その家にいた奴隷であったオネシモにも会ってると思うんですね。でオネシモはやっぱりその、まあ、主人も尊敬していたと思いますけども、パウロ先生と の, こう触れ合いを通して、まあ、立派な方だなということは感じていたんだと思います。でそしてその先生が囚人となってローマに来ている。でその当時ローマっていうのはもうローマ帝国一の大都会で人口150万なんですよ。だからどういうふうに出会ったのかということになるんですけども、そんな難しくなかったと思います。それはローマで裁判を受けるために来ている、まあ、ある意味で囚人、まあ、裁判を受けるというから囚人になっちゃうんですけど、囚人として来ている、まあ、パウロという人物、それかローマにいてもまだパウロはもうやっぱり有名な人なんですよね。でその当時、まあ、パウロが、ローマに、その裁判を受けるためにいたのは多分 AD の60年から62年ぐらいなんです。でその時のローマ皇帝っていうのはネロなんですよ。ネロなんですけど迫害はまだ始まってなかった。で迫害は AD の64年からスタートするんですね。で64年にローマの大火があって、油の貯蔵庫から発火してですね、もう 大きな火事になって、当時そのローマの14の区域に分かれていたんですけど、その10区域が全焼したんですね。で4つのこう燃えなかった区域の中の2つがですね、まあ、特殊な区域だった。1つはユダヤ人が多く住んでる区域で、もう1つはクリスチャンが多く住んでる区域だった。でネロという人は建築に非常に興味のある方なんですね。この人はね皇帝なんですけど長生きした人なんですよ。なぜかっていうとね、戦争嫌いなんですよ戦い嫌いなんですよ。で戦争の時は優秀な部下を派遣するんですで疲れたら休む、当時そういうことやってたんです。だから彼はねもうかなり長生きした、当時としてはね。でこのネロの迫害が始まってからパウロは殉教するんですけども、その前なんですね。でそこでまあ裁判を受けるためにいたわけで、で使徒の働きの28章をちょっと見ていただけますでしょうかね。使徒の働きの一番最後なんですけど、28章の30節と31節聞いておいてくださっても結構ですよ。パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて少しもはばかることなく、また妨げられることもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。ここ読むとねちょっとえっと思うんですよね。囚人として裁判を受けてるのに福音を語ることができた。どういうことかっていうとですね、まあ一つの理由はですね、牢屋に入ってなかったんですね。でお金がある程度あれば家を借りて、判決まだ出てないんですよ実は。囚人という立場なんだけど裁判中なんでね。だからローマの兵隊とこう鎖ではつながれてる。だから自分が出ることはできないんだけど、その家にお客さんを迎えることはできたんです、ね、だからいろんな人がやっぱりローマに来てパウロを訪ねていったと思うんです、まあ、そういうこともあってオネシモもパウロさんのことを情報をね手に入れることができたんではないかなというふうに思います。で2年間というのは私よく言うんですけども、当時 の裁判というのはですね、上訴した人、訴えた側が大体1年半かけて訴えていくんですね、ずっと。でそれで判決が出るのはもうちょっと後なんですけども、ただですねパウロがこの時ローマに囚人として連れてこられていたんですけれども、彼 の, なんていうんですかね、訴えられた内容をこう罪状というのはね、宗教的な問題なんですよ。エルサレムだったらユダヤ教徒に反対されて殺される可能性はあるんですけど、ローマに来ればローマの人たちはですね、ユダヤ人のこう、ね、立法とかそういうことは関心ないわけで、だからローマに対する犯罪ではないんですよね。だからおそらく裁判すると負けるんですね、訴えた方が。で負けるとですね、訴えた人が捕らえられることになる、ね、まあ、濡れ衣を着せたということですね。だから負けそうだったらもうやめるんですよ、訴えるの。でそれで取り下げたんだと思います。ところがですね、無罪ということになっても釈放されるまでの手続きが大体半年かかるんだそうです。だからトータルで2年なんですね。まあ、これが自費で借りた家に2年間パウロがいたということの大きな根拠になるんです。でパウロがですね、そこにいた時にオネシモが来た。でおそらくオネシモはですね、ローマに逃げていった時に、まあ、パウロ先生もローマに来てまだそんなに日が経ってなかったんじゃないかなと私は思うんですよ。というのは1年半経っていたらもう無罪が分かったわけですから、オネシモのこうピレモンの手紙の中にもですね、なんとなくそれは匂わせてると思うんですよ。全然出てこないんですよ。だからまだ裁判の真っ最中。それともう一つは、オネシモという人物がパウロを通してイエス様を信じてですね、彼はものすごく素晴らしい人に変わっていったんですね。だからオネシモっていうのは有益なって意味なんですけど、この11節を見ますとね、彼オネシモは以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっていますってパウロは言ってるんです。ということは救われてすぐじゃないということが分かるんですね。成長する時間というのはいりますから。でおそらく、まあ、私よく勝手に推測ですけれども、1年ぐらい経ってたんじゃないかなと思うんですよ。でイエス様を本気で信じた人はね、数ヶ月でものすごく変わっていくんですけど、まあ、1年、まあ、半年以上1年ぐらい経つと本当に変わりますね。でその変わり方が、最初の変わり方は自分の人生観が変わるんで、言葉遣いとか態度とか生き方が変わっていくんですよね。ところがどんどん成長していくと、その人は私はキリストに仕えたいと思うようになるんです。だからもしあなたがイエス様を信じていても、まあ、自分の人生活のことで精一杯だったら、これからまだまだ見込みあります、成長するだからそこからもっと成長してね、私は主のために、主の教会のために役に立つものになりたいってね、そのような私は祈りを持ってほしいなと思います。でそれがどんどん成長していくと天国は近くなります。分かってくると思います。その人ももうすぐ天に帰るかなって。だからまあオネシモはパウロ先生と出会って、まあ、しょっちゅうね行ってたんだと思うんですよ。で教えを聞いていて、で霊的にも成長していた。だからパウロはですね、そのオネシモのことを主人のピレモンに、彼は役に立つものになったんだよって言うんですね。でこの手紙の主題っていうかね、その何をパウロはこう書こうとしたかっていうとですね、この奴隷であったオネシモがイエス様を信じて救われた。で救われた時に彼は奴隷なんだけれども、キリストにあっては兄弟姉妹なんですよ。神の家族なんですよ。だからパウロはこの手紙の中でですね、ピレモンにオネシモを許してあげてほしいとか、奴隷から解放してあげてほしいということは一言も言ってない。これねすごいと思うんです。奴隷のままであってもいいけれども、主にある兄弟として受け入れてほしいというわけです。まあ、ここに真の自由というか、あるいは自由な生き方で、やっぱり内面の大事なことが見えないと、人は外側ばかり見るんで、自分の職業とか、まあ、立場とか、まあ、生活環境とかですね、そんなことで自分の価値観や人生を決めてしまうんですけど、でもイエス様を信じて新しく生まれ変わったら、まあちょっと極端な言い方をすればね、私の世の中的に私の人生が最低であるというふうにたとえ見られたとしても、そのように苦しい中を通ったとしても、私はキリストにあって最高の人生を得たんだ、神の子供とされて、そしていろんな立場のある人もですね、キリストにあっては 同じ神の家族であるというね、まあ、そういう特権を持つことができるということなんですね。でこの手紙をもう一度皆さんお家でゆっくり読んでいただきたいんですけどもね、さっき申し上げたようにね、パウロはですね、フィレモンにね、オネシモのことを許してあげてほしいとは一言も書いてないですよ。それ以上のことを言ってるんですよ。兄弟として受け入れてあげてほしいって言うんですよ。ね、それは当然許さないとそんなことはできないんですよ。で許すのはもう当然でしょうみたいな。なぜなら彼はキリストを信じて罪の許しを得たんだから、キリストの十字架の贖いを受けて神の家族になったんだから、あなた許すのは当然でしょうと。ただ実際的に何か盗んだとかね、そういうことがあったかもわかんないんで、その負い目については私が負債を負いますとパウロは自分で書いてます。それははっきり、ね、それは私を弁償しますと。であなたが私に負ってたものについては何も言いませんとパウロは言うんですね。まあ、本当にすごい人だなと思いますけれども、まあ、こういうことがこの手紙の中にあるんですけれども、まあ、最初読みましたですね、このコロサイの、まあ、教会の中に出てくる人物っていうのは ある程度名前も出てくるんですけどね、2節見るとね、姉妹アッピアって出てくるんですね。これはおそらくピレモンの奥さんだと思います。それから私たちの戦友アルキポと書かれていますけども、この方はコロサイの教会の牧会者だったと言われています。で、一説にはひょっとしたらピレモンの息子だったかもしれない、はっきりわからないんですけどね、まあ、そうい こう説もあるんですね。で、並びにあなたの家にある教会へ、当時家の教会です。まあ、たくさんの人がキリストを信じてこの家の教会に参加していたんだというふうに考えられます。そしてこの十節の中でパウロはオネシモのことをですね、獄中で産んだ我が子オネシモって言ってるんですね。まあ、獄中というのは彼はまあ捕らえられているわけですから、そこでキリストに導いた私の子供なんだっていうんですね。我が子とパウロは言うときはこれは本気でその人の大切さを訴えてるんですよ。そういうふうに表現を彼はいつもするわけじゃないんです。他にもそう言われてる人います。テモテとかね、我が子テモテ、これは言われたら嬉しいと思いますよね。オネシモもおそらくこれ面白い話でね、奴隷で逃げていってそれ救われてですね、今度主人のところにこの手紙を持ってあなたが帰りなさいですからね恐れがあったら帰れないですよ。途中でいやもうやっぱりやめとこうってどっかに逃げてしまうかも分かんないですよね。でも彼はちゃんと帰ってこの手紙を主人に読んでもらうわけですからね。不思議なことをやってるんですよね。でこのオネシモがキリストのキリストを信じて神の家族、主にある兄弟となったということをですね、パウロはものすごく喜んでいるんです。でパウロのこのようなこの生き方、人生観を持つことができた彼の信仰のというのはどういう信仰だったんだろうかということを、まあ、ちょっとお話ししたいなと思うんですけどね。まあ、3つぐらい申し上げたいと思うんですが、1つはですね、彼は自分の必要中心ではなくって神の国中心に物事を考える人であった。で、これは救われてすぐできるわけじゃないです。成長しないとできない、ね、だから初めはクリスチャンになって、まあ、嬉しいですけど、だんだん戦いがやってきます。で、まあ半年とか1年とか経つとですね、なんでクリスチャンになったんやろと思う時やってきます。というのは苦しくなるんですよ。もっと良いクリスチャンになろうとするけどできない。で、周りに対してはクリスチャンになりましたとか言うとですね、これ後ずさりできないしとかね板挟みになって苦しむんですね。で、私も2年目1年間苦しみましたね。これ立法の戦いなんですね。それは自分の力で立派なクリスチャンになろうとするからなんですけれども、でその後で私はキリストと共に死ねばいいんだとね。まあ、私の恩師は、キリストと共に十字架につけられるというこのメッセージをいつもされていた方で、福音メッセージの中の一番大事な部分だと。なぜかというと、キリストと共にあって、死んで葬られて復活する、そのことを福音はですね、パウロはですね、一言の表現してるんですね。神によって義とされると言ってるんですね。 で、ローマ人の手紙の1章の17節を開いていただきたいんですが、ローマ人への手紙の1章の17節、ここに素晴らしいことが出てきます。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ここからね、僕先生がメッセージされた時にこうおっしゃったんですね。福音には神の愛が掲示されているとは書かれていない。神は愛なりってすごい有名な言葉なんですよね。ノンクリスチャンでも知ってます。でも福音の中心、福音というのはキリストを信じて救われることをこう福音と呼ぶんですけども、その中心はその神の愛とは書かれていないんだと。神の義と書かれている。有名なね、ルターという人は自分が神の前に受け入れられようとして難行苦行してね、階段をこう膝で登るとかね、血だらけになったり、そんなこともやってたわけですよ。でその中でハバクク書のこの御言葉はここに書かれています。義人はその信仰によって生きるということを開かれるんですよね。だから彼も同じことを言ってるんですよ。あなたがイエス様を信じて救われる、その背景にあるのは神の愛なんですけども、あなたが直接に救われたのは神の義によって救われる。神の義とは何かっていうと、神の清さと愛が一つになったその姿です。愛されていてしかも清い方であるということは、どこかで犠牲を払わないといけないわけで、でその犠牲を神が払ってくれたんですね。それはキリストの十字架なんです。でそれを、今日も開きませんが、ロマ書の3章の中に書かれてるんですけど、十字架には神の義が表されていると、だから書いてあるんです。でキリストを信じるということはこの神の義を信じることなんですね。自分にもらうことなんです。でそれによってあなたは許されるんですね。人間というのはどんなにいろんなものを恵まれてもね、心の深いところに不安があったり恐れがあったりするとどっかで落ち着かないんですよ。でどこかで不安があるんですね。これうまくいくだろうかなとかですね、うまくいかなくたって大丈夫なんよって言えるのは深いところに平安がある人だけなんです。でその心の深いところにある平安って何かって、良心の平和なんです。心の良心、心の良心に罪意識がある。そして罪化という記憶があるんですね。でそれが許された時に良心が平安を持ちます。ヘブル書では良心が清められるって書いてます。で良心が清められるのはね、行してもダメですよ。どんなに頑張ってなんか聖書を覚えたってそれはダメですね。キリストの名前を1000回唱えてもね、唱えるだけではダメです。信じないと。だから大事なことはイエス・キリストという方を私の救い主として素朴に信じるっていうことです。理解は後できます。後できますね。例えばもし何か川に落っこちてしまってね、もうそしてどうしようと思ってこう、もう思った時誰かが走ってきてですね、私が助けるからって言った時に、あなたがね、普通だったらこう手を差し伸ばして、あなたも手を差し伸ばすんですけど、その前にどういうふうに助けるんですかって聞きますか？そんなの聞いとったんです。聞いてる間にですね、大変なことになっちゃうわけで、理解というのはですね、結論が出てからなんですよ。その結論を出すのはね、意思決定なんですよ。その意思決定は信じるということ、踏み出すことです。もしあなたは例えば起業をされたとかね、何か新しいことを始める、あれは何か自分が新しいことをスタートするときにですね、スタートの時点で結論なんか出せないんですよ。で私はある時非常に失望したときがあって、でその時にたまたまダイソーやったっけ、掃除機、英国の方ですよね。あの方の話をね、ラジオで聞いたんですよ。びっくりしたんですね。素晴らしいですかね、高いですけど、掃除機、最初の第一号を作るのに彼はね、5000回失敗したんだって。5000回。それを聞いた瞬間に、僕ダメやと思いました。私10回も失敗したらもうやらないから。5000回なんてできないですよ。でもそれをさせたのは何なんでしょう。彼の情熱なんですよ。彼の情熱はどこから来たんでしょうか。彼にも分かってないです。 彼自身の、中に実は神が与えられた願いがあるんですよ。人は霊的な存在者で、神によって作られて神の栄光を表すために生きるんです。だから神は全ての人にその人の使命感を与えられるんです。それは理解を通して与えられるんじゃないんですよ。理解を通して与えられるんだったらその人が決めたことになる。それよりもその人の存在の中にそれをまあインプットされるんですね。これがまあピリピ書の2章の中に出てきますが、神が願いを与えという意味なんですね。でそれが与えられるとですね、なくならないですね。なんか他のことやってても、ね、やっぱりそこに戻りたいという気持ちになるんですよね。だから、そこに向かって何かをできる人というのは全部じゃないんですけれども、途中で放棄する人たくさんいるんですけどね。でも何度も何度もね、諦めないでチャレンジするということはあなたの人生を変えると思いますよ。でそれがだんだん神の国中心にこう動いていくんですね。でパウロはの13と14の中に、さっき読んだところに、ピレモン書ですけれども13と14に出てくるんですが、私は彼をピレモンをですね、ごめんなさい、オネシモを私のもとに留めておき、獄中にいる間福音のためにあなたに代わって私に仕えてもらおうと思いました。しかしあなたの同意なしには何も行いたくありませんでした。それはあなたの親切が強いられたものではなく自発的なものとなるためでした。思いましたって相手のことを考えてるんですね。でパウロも助けが欲しかったんだと思います。でピレモンから見ればパウロは大先生ですから、パウロもパウロを求めたらですね、多分もうオネシモはそのままそこを追っといてくださいということもできたと思います。でもパウロはそうしなかったんですね。私はあなた の同意を得たい、そうするならばね。でもその前に彼は役に立つものに変わったので、あなたにお返しします。これが信仰による考え方なんですよ。信仰による考え方っていうのは自己中心じゃないんですね。ローマ人の手紙の、8章の5節にですね、御霊のことが書かれています。知性と御霊のこと、肉と霊という書かれ方ですけど、で神の御霊は御霊の思いを持つと書かれています。で、御霊の思いというのは平安、命と平安ですと書かれています。で、肉の思いは死ですと書かれていますね。だからイエス様を信じると聖霊様が内側に内住されるので、あなたが神様のために生きたいな、あるいはこの問題どうしようかなと思いながらも解決を求めるよりも神の国を求めよう、いわゆる神の導きを求めようとしたならば、御霊の思いがあなたにやってきます。これ不思議なことなんですね。私もいきなりそれができたわけではないんですけど、だんだん分かってきたんです。クリスチャンにとって問題は大事なことを解決することじゃなくって、その問題の中にあって神の御心を求めることだっていうことが分かったんです。神の導きというか神の意図を知ること。問題の解決なんか後でできるんです。だからその主を見上げる。だからパウロもオネシモのことを手紙に書いてるんだけれども、ピレモンに話してるんですよね。で信じてるんですよ。あなたは神の国を第一に求めてくれる人だと私は信じています。だからこの手紙を書いてるんだっていうんですね。でもう一つパウロはですね、キリストにある愛を信頼する人なんです。このピレモンに対する信頼関係の中に、神様の愛によってそれを信頼しています。で今日は私実はタイトルつけたんですけどね、そのタイトルっていうのは何かっていうと、7節なんです。私はあなたの愛によってという言葉なんです。あなたの愛によって、であなたの愛によって何なのかというと、最後に生徒たちが安心を得たからですって。あなたの愛が働くと生徒たち、私も含めて、ダビデ、ごめんなさい、パウロですよ。パウロも含めて兄弟姉妹たちは安心を得ますって。これはね、原則今問題なんですよ。で、あなたの愛という、これはピレモンの愛を言ってるんでしょ。ところがこの愛はね、アガペなんです。ピレモンという人間的な愛じゃないんです。神の愛のことを指してる。それにパウロはここで何言ってるかというと、ピレモンよ、あなたはキリストを信じた結果神の家族となって、あなたには神の愛が与えられている。 私はそのあなたに与えられている神の愛に信頼してこの手紙を書いてるんだって言うんです。で、あなたがそれを受け取ってくれた時に私たちは安心を得ます、つまり平和を得て喜びやることができるって言うんですね。家族であっても、家族以上にね、イエス様を信じている関係っていうのはすごいと思うんですね。なぜかというと、いろんな問題や必要が起こってきた時に、その人の人間性の素晴らしさとか、その人の持っている能力とか立場じゃなくって、その人の中におられる神の聖霊に信頼して語りかけることができるということです。で、神の聖霊が働かれた時に、その人にアガペの愛を満たしてくださるんで、その人は必ず神の愛による応答をしてくれる。一番良いというこの世的な応答ではなくって、愛から出た応答をしてくれるんですね。で、これは愛ですから感じるんですね。触れ合うことができるんです。そしてまた愛は愛を呼び覚ますんですね。教会はそのような集まりだと思います。まあ、今日も素晴らしいワーシップの時もありましたけど、祈っている中で皆さん何を感じたですか？私は神様のこのアガペの愛をものすごく感じました。だから前に立って祈ろうと思うんだけど、言葉が出てこない、涙しか出てこなかった。それは自分の持ってる思いとか理解とか、何でしょうかね、こう理屈とかね、神学とか、そんなものが横に行っちゃうんですよ。そうじゃなくって、キリストの愛、神の愛、しかもそれは十字架という死と葬りと復活、そして神の右に座られたという素晴らしいことが完成した、そこから出てくる神の愛であるということです。そうするとパウロはね、このあなたの中にある聖霊による愛、神の愛というのを信頼しているので、3つ目のことですけど、神の導きと計画を信頼しているということです。彼は断言しているんです。オネシモはその名前のような人物になりました。かつてはそういう名前のような人物になれなかった。なぜでしょう。奴隷という環境に縛られていたからです。彼の、名前は役に立つ、有益という意味なんですよ。でも今は奴隷という立場がなくなったわけじゃない。それは主人が解放しない限りはなくならない。でも神の前における彼の立場はもう奴隷ではない。恐れに縛られていない。神の子という恵みと自由を与えられている。たとえその人の状況がどうであっても、神の前にはそうなんだと。だから、パウロはですね、そのオネシモの将来を見ていて、こう言ってるんです。ピレモンさん。これから彼が前のような奴隷のような人生に戻るのか、神の家族として、神に役に立つ器として成長していくのか。それはあなたの中にある神の愛をあなたがどう働かせるかによって変わるんですよと言ってるんです。なんかややこしいこと言ってますけどね。実は私たちがその誰かとこうクリスチャン同士こう対話するときですね、その人の人生が変わるときに、その対話だけではないんですね。その人が関わってる、その人のことを祈ってくれてるクリスチャンたち、教会、その祈りというのが大きなこう影響を与えていくんですね。だからパウロは、ある意味でですね、オネシモがどう変わるかはピレモン次第だって言ってる。で、この後どうなったかっていうのは手紙にはもちろん出した時だから書かれていないんですけど、歴史的な記録はあります。このピレモンはですね、オネシモを奴隷から自由にしたようです。パウロに言われたからじゃないですよね。パウロにそうせよとは言われてないんですよ。許してあげてほしいとも言われてないんですよ。しかし彼がキリストによって信仰に立った時に許すのは当然だと。で、私の兄弟であり、私が彼を奴隷から解放する権限を持ってんだから、私は解放してあげたい。何なら彼は神の国に役に立ちたいという今新しい生き方を持ったから、それを伸ばしてあげたい、それを解放してあげたいということだと思います。伝承によりますと、彼はペレアの教会の監督になったと言われてるんですけども、この出来事から50年後にですね、イグナチウスという有名な使徒教父がいるんですが、彼はオネシモというエペソの監督について語ってるそうです。彼は立派に 役に立つものになったんですね。信仰による霊的な目というのは神の思いを持つように導いていくんです。そして御国を来たらせる霊の領域をに目が開かせる、目を開かせるんですね。神の思いを持った時に御国、神の国のことがやってきて、その神の国の領域についての理解を与えるんです。そこに使えるということの素晴らしさを教えていくんですね。まあ、ちょっとこの話はある方に難しいかも分かりませんけど、でもあなたがイエス様に信頼していったら必ず分かる時が来ます。あなたの人生はあなたが変わるだけじゃなくって、あなたは本当に、いや、なんて言ったか、前の人があなたが本当にいてくれて嬉しかったって、あなたと一緒に人生を過ごすことができて幸せだった、そういう存在になります。どうぞお立ち上がりください。主の御名をあがめたいと思います。ハレルヤ、感謝します。私は1965年の、9月の終わりに初めて宣教師の先生のお家に行って、そこで後の私の牧師に会えた先生に会いました。宣教師の家で会いました。でその時、まあ、ガキア先生がね、テーブル向かい合わせで紅茶を飲んでたんです。すごい優しい感じで私に言うんですね。福野君、土曜日に高校生の集いしてるんだけど来ませんかって。私1年前に友達から誘われたけど断ったんですよ。なぜ断ったかっていうとね、恥ずかしかったから。すごい照れ屋で、行ったら自己紹介するって言われたから、もうそれ行かなくなったんです。もう自己紹介なんかするのやったらもう行けへんみたいな感じでね。その1年後はもうそんなこと忘れてました。もう先生が言われたんで、はい行きますすぐ言ったんです。で行きました、その週の土曜日に。それからずっと来てるんです。それは神様の愛が、その先生だけじゃないですけど、私の友達とか宣教師の方とかいろんな方を通して私を癒してくれたんです。私の中にあるキリストを愛する愛、人を愛する愛、自分を愛する愛、目覚めさせてくれたんですね。その結果どうなったんでしょう。神様を崇めるように変えられたんです。今日ここにいらっしゃる方は神を崇める、もしあなたがこれを第一にしていないならば、仕事とか他のことを第一にしておれば神を心から崇めることはすぐにできないので、残念ですけどあなたは心の中に葛藤を持ったまま変えると思います。でもそういうものを横に置いて一緒に主を崇めるんですよね。そうすればあなたは解放されます。あなたの人生はあなたが考えているよりも大きなものなんです。あなたが自分で考えているよりも素晴らしいものなんです。それを引っ張り出してくれるのはあなたではないんです。あなたの友達じゃないんです。あなたを作られた神様なんです。神様はあなたが成功したり祝福されることを決して妬みませんから。人は妬むんです。だから妨害するんです。神は妬まない。神はあなたをもっと自由にしたい、あなたを幸せにしたいんですね。ですから今日どういう状況であってもね、それを横に置いて主を見上げましょう。アーメン、感謝します。今しばらく一緒に賛美したいと思いますけど、ご自由にお祈りください。アーメン、アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、おー、ハレルヤ。どうぞハレルヤと賛美してみてください。アーメンと言ってみてください。アーメン、アーメン、ハレルヤ。今日あなたは自由です。キリストによって自由にされました。アーメン、アーメン、ハレルヤ、おー。あなたが囚われ、あなたをとが囚われていたというか、それにしていたあなたの霊を今解放してください。あなたが不自由にしていたんです。その、鎖を外してあなたの霊を解放しましょう。アーメン、アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ。あなたの本物の信仰を解放するんです。ハレルヤ、アーメン、アーメン、ハレルヤ。おー、何かができたかできなかったか、そんなことにとらわれないで、
ハレルヤ、ハレルヤ。
神はあなたに偉大な計画を持っていらっしゃいます。信じます、 信じます。アーメン。ハレルヤ。主を褒めます。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち一同の上に、今日から聖霊の川が力強く流れますように。アーメン。